リセットリミットの
リセットリミットアンリミテッドミッドナイト。
はい、というわけで1週間目でございます。リセットリミットアンリミテッドミッドナイトの時間でございます、はい、今週もお送りするのはリセットリミット小山と
平です。
はい、この歌でございます。
今日も今日とて、はいはい、ラボ営業中に、はい、ラジオを撮らせていただくという暴挙、は
い、ありがとうございます。池袋ジーラボさんからの収録でございます。
もうなんかデフォみたいになってますよね。
やってます。
近くでもハンダさんたちが狩りしてますけど、
もうなんかね
絶対少しだけ気を使わせていると俺は思っているけどね。
いやほんまにね。いやほんま
申し訳ない気持ちも噛み締めつつ、
はい、
お送りしております。でもね、ジーラボね、うん、あれですよ、たまに生放送しにフラッといらっしゃる方もいらっしゃって、
うん、生放送しに、
そうそうそうそう、
ここで、
うん、だから要はこうゲームカフェに来てますみたいな、iPad を
なんかあれやんカオストみたいなやつ、
そうそう、で立てて撮って、うん、その場で30分ぐらいやって、うん、次はどこどこにこれから行きますみたいな。
すごいね。
だからたまにさ、ノーパソこうやってさ、
あるある、街中でな、
これ配信でしょ。
そうやで、
俺確実にだってそれ以外であんな状態で歩かへんもんな。
まあそうやな、ああいう風なのが、まあ、生でいろいろと街中歩いてますみたいなやつあるんちゃう、ね、
ちょっとできちゃうの。
ほんまですよ、だってね、言うならば本当もう iPhone1 台あったら何でもできるでしょ。
いや、ほんまやで。いや、なんか iPhone やったらさ、まだなんちゅうと思う、なんか行為というか、うん、そのシルエット自体が、はい、別にそんなに違和感がないじゃない、うん、街中にさ、自分なんか自撮りしてる人いるかもしれないし、うん、そんなに物もちっちゃいからだけどさ、うん、やっぱカメラがさ、がっつりこうついてるノーパソをこう片手にこうホールドしてこういう日に喋りながらこう一人でずっと練り歩いてる人を見ると、
なるほど、
すごい時代やなと思うよね。
いやせやな。でもさ、俺思うねんけどさ、イヤホン、マイク付きイヤホンみたいなのでさ、要は電話してる人おるでしょ。
あれも初めの違和感すごかったよな。
めっちゃ怖ない？なんか一人でめっちゃブツブツ言いながらさ歩いてたりするやん。
いやでもそれを言うたら一番初めにピッチとか出た時に、うん、もうだから要はさ手の中に隠れるわけやんか、ある程度は、
うん、
もうこうやってさ、もしもし、だから俺らが昔その電話をするフリのマイムでほんまに話してるっていうのが出た時にやっぱりちょっと気持ち悪かったになる
よ。いやいやそういうこと、そういうことじゃないですか。皆さんすいません、私が言ってるのはこなんかこれもないわけじゃない。
いや分かってるよ、
それ私のこの意図は伝わらなかった。
いやだからこれは1個前の気持ち悪さをもうちゃんと説明した上でその未来形を説明したかったから。
あ、なるほどな。いやもうだから気持ち悪いのもうさらに上やから。
なんなんやろな。だって自転車とかほんまあかんことやで、うん、自転車で乗りながらそれ言ったらあかんねんけど、俺が自転車で言ってたら、うん、めっちゃなんかなんとかかんとかなんとかかんとかってい
やいや
喋りながらシャーって抜かれていってなんじゃと思って、
だからじゃあ喋ったんやろ、マイクのねイヤホンで。ほんまだからもう街中ブツブツ歩いてんのビール片手の酔っ払ったおっさんか。
いやほんまに通話して
る人や
だから分からん。今までは一人でブツブツ言ってる人がもう大概危ないじゃん、わっと見てたけど、なんかガチの会話やんみたいな人はいるからね、
うん、だからなんかもうイヤホンでさ普通に音楽聴いてんのかなと思ったらさ電話してるパターン、
そうそうそう、
いるわけじゃないかと思ったらイヤホンでほんまに歌歌ってる人もおったりするわけ。
だからもう線引きがむちゃくちゃなんです
よ。いやもうあかん、分からん、ハイテクやわ。
せめてだから今私は通話してます、うん、違うんですよ、おかしい人ですっていうね。そなんちゅうかその形のシルエットとしてのポージングが決まってる。だからさっき言った俺もな、携帯は一応耳に物を当ててるから、うん、もう実体があろうがなかろうが電話やんけ、こんなの、うん、で分かるけどさ、もうハンズフリーになってもうたらもう分からん。
分からんよ、だってしかもさ、なんかまた新しいね、うん、サムスンが携帯出すって腕時計のさ、形の携帯をまた出すんですよ、そういうのを、う
ん、なんかほんま未来のあれになってきたの。
分からんよな。
もうだからあれでしょ、その昔のなんたらなんちゃらレンジャーたちが
こうそうこうやって、ね、なほんま腕時計に話してるみたいな感じの
もう時代になるよね。
多分そうやで。
すごいな。
いや
すごいな。
なんかもうハイテクハイテクでさ、昨日なんかね NHK のテレビで Perfume とテクノロジーみたいな番組やってて、
はあはあ、はいはいはい、
で要は最近 Perfume がいろいろとプロジェクトマッピングを衣装に移したりとか、
ね、すごいね、
そういうような感じのことやってんねんけど、ね、なんかその進歩が半端ないって、うん、なんか今回そのなんかね スプリングオブライフ、うん、やったっけな曲の中で最初ロボットみたいな、うん、アンドロイドみたいな感じで有線で、うん、実際衣装が光るみたいな、うん、音に曲に合わせて光るみたいなやつが、うん、最初有線で PV 撮ってたのが、うん、ケーブルが離れて、うん、ちょっとしたバッテリーとマイクを入れるところがついてる衣装になって光るみたいなやつ、うん、もう最終的にはもうコードも何もないみたいな感じの衣装で光るみたいな感じになってて、
すごいな。
で最終的にその紅白の生放送の時にその衣装と左右後ろの、うん、LED とステージの、うん、映像が全部シンクロして音によって全部そこの映し出されるみたいな感じ、もう何やねんそれやね。
ここ数年の進歩
半端ないよな。
半端ないわ。
なんか分からんと思って、
ちょっと俺はもうその話を聞いてて本当にモビルスーツをものすごい、
うん、いやあるよほんま、
こう外に出てたコードが中に入りましたみたいな感じ、ま、でしかもう頭にもう入ってこへんかったけど、
いやでもほんますごいと思って。
何やったっけな、両国で、うん、ライブをやってそのプロジェクトマッピングで、
うん、
CM でやってた彩香さ
ん
の CM とかもやってたじゃない。 あれも要はその車幕っていうかすごい薄いスクリーンにそれ映して、うん、プロジェクトマッピングでその CG のお相撲さんとか出てきて、うん、初めその彩香がわーって出てきてみんなわーってなるやん、うん、でギターを持って歌い始めた瞬間にパーンって消えて、で CG の相撲取り出てきてみたいな、実はそれも映像でしたみたいな。
いやもう
ほんまらしいんだけど、その映すスクリーンが1回しか使えへんって、要はものすごい薄くて要はすぐ劣化しちゃうから、うん、もう1回のライブにしか耐えられへん、要は数時間しか持たへんフィルムみたいなもんで、一発100万とか300万とかする世界らしいんだけど、だからこれも絶対どんどんやっぱ安くなっていくわけやん。
まあそうやな。
だって
ほんまやで、
LED 照明さ劇場にだんだん
出てきてるわけやから。そうそうそうそう、ほんまほんま、
これほんま5年10年後のこの延っていうかもうリセットリミットの、例えばリアルに3年後の話をしたとしても、うん、技術ちょっと変わってるかもしれない。
いやほんまやで。だからそのパフュームのやつでね、俺も実際見に行ったライブがあって、ホログラム立体映像を実際使ってるライブがあって、
ほえー、
なんかね、要は薄い、ほんま平がさっき言った車幕みたいなやつが、薄い鏡のフィルムが貼ってあって、透明の。で、下からに鏡があって映像が映されて、それが反射して見えるみたいな。要は斜めにこう鏡貼ってあって、そこに反射するみたいな感じなんでさ。もう、びっくりすんもん
な。ほんまに、ほんまにあるもんな、それな。
いやー、それすげえ。だからそういう風なのが、もう価格がどんどん安くなってたら、もうだからうちらの舞台のね。
じゃあできる日が来る？
いや、ここをちょっと、その 3D 映像使いたいんです
よ。全然ありえるから。
だからほんま、あと例えばさ、水の膜とか煙とかに
映す
とかさ、
せやな、
そういうことがほんまにあるわけ。
レーザーのやつとか。
そうそうそう。だからほんまなんかこう煙がなんかバーってなってて、うん、そこに人が映ってて煙がパッとなったら人がいないみたいな、実際それが映像やったみたいな感じのこともできるようになるってことでしょ。
薄い膜に何か映すっていう手法はちょっと前からあったやん。俺も劇団新幹線の舞台見に行った時に、その要は映像を映してね、うん、で役者さんたちも見えてるけど、やっぱ車幕がかかってるなってのはやっぱ分かるね、
うん、そうそうそう、う
ん、分かんねん、うん、だからということは何か映んねんなってるから予想つくねんけど、もう膜があることも分からん
レベル
の
膜
を用意されたら、
うん、
もうこれはびっくりやろ、ほんまに。
いやほんまに
おいおいってなるから、
なんもないやんやったね、見た時
すげえわーと思って。
いやー
いやー、これとんでもない時代ですよ。
いやほんまやで、
未来来とるなって。
だからさ、ただな、俺やっぱでもその未来にだんだんなってきて、技術の進歩によってさ、うん、携帯がごつい携帯がさ、うん、2つ折りになってスマートフォンみたいになっていくけどさ、うん、もうだからそう、刑事ドラマとかでさ、もう、うん、全員が全員やっぱこのスマホ使うわけじゃない。
そうね、
あれなんか嫌やろ。
だってあの漫画とか、だからハンターハンターにしたらさ、うん、あれ結構漫画やってた当時からアニメになってなる間、うん、だいぶ経ってるやんか、うん、みんな携帯持ってたけどアニメ版スマホ持ってるから。
いやだからさ、そうやん、ね、だからな、デカ長がさ、あなんだってどこかで殺しがっつってさ、スマホやんのさ、嫌やん、こうパタンってやっぱりこう閉めてほしいやん、せめて。
で本部では黒電話をやっぱ使って
ほしい。そういうふうなやっぱさイメージはあるけどさ、やっぱそれはもう時代やん。
そうや、おっさん扱いよ、そんな。黒電話なんてもうあるわけないじゃないですか。
黒電話ないにしても、でも二つ折り、せめてやっぱパタってこうさ、閉じる感じ、うん、こう、ほんまこれをさ、こうやって、
カタ
ってこういう風な感じで、なんだ、行けみたいな感じの方がさ、
そうよ、
やっぱ
芝居が前にする時も分かりやすいもん。
そうそうそう、
パカッて開けてこうやったらこうやってやってくれる
けど、ね、スマホどのタイミングであの照明きっかけになるんですかみたいな感じになるからさ、
だからものすごく既にこう立場でのこう
だからなんかな、でもそれもやっぱどんどん変わっていくわけでしょ、
やっぱそうして、そこをやっぱちゃんともうアンテナ張っとかないと、いや最近世間そんなんじゃないっすよみたいな、
いやでもさ
ことになってくよ、
いやもうほんま、なんやろうな、だからさ、この前俺オーディションに行った時にね、もうそのオーディションシートみたいな、要は自分のなんかいろいろ書くわけじゃない、
そう、ね、
プロフィールみたいなのね、うん、その場で書いてたらさ、うん、生まれんとこにもう平成しか書いてない、うわ、もう引くわと思って、
平成も今年で
25年ですから、もう昭和ないんですか、ここ、思って、
平成生まれが、シアゴにしたらもう30ですよ、
いやもうほんま引くわ、
とんでもないですよ、ディスクレンジャーの時は平成生まれが
免許持ち言うてたからな。
いやとんでもない、
ディスクレンジャーからもう5年経ってる
ってこと？経ってますから。とんでもない、とてもございません、5年どころの話じゃないかもしれません、
そりゃもうな、加藤ミリアもこんな髪型になるって話やで、ほんま、どういうことやもんな、
この間な、うん、あのたまたまあのめちゃイケ、昔のめちゃイケをね、うん、チラッと見たあの岡村さんのオファーシリーズ、
はいはいはい、
スマップのライブに潜入するってやつを、
あったね、
うん、見たの、たまたまビデオを、うん、そしたらあの、あれですよ、関ジャニの村上、
うんうん、村
上が15歳とかで映ってて、うわーと思って、
いや
ーイケイケ見てますって言ってた、
そう
で、これから来るであろう、うん、ジュニアの子たちを紹介っつって、うん、あの滝沢くん、
あ
今井翼くんとかっつって、まだ元々滝沢の翼でも何でもない、何やったっけ、あの、な、階段コンビって言われ
てなんかドラマやってた、学校の
階段なんですよ、だろって言うてて、
いや
リアルにこれ普通にだって二十歳ぐらいの頃見てたわけやんか、
うん、
だからもう15年ぐらい経ってるわけやんか、
いやだからさ、
そう30になってるわと思って、
30っていうか、なんかね、だからそのめちゃイケの話でさ、俺今日なんかたまたま特番があるって言って、
あ、そうね、
特集されててんけどさ、その EXILE にオファーを受けて岡村さんが出ないみたいな話のやつやねんけど、うん、一番最初になんか前回のエグザイルのライブを見てもらおうみたいな話で、うんうん、これが5年前でやるってすごいびっくりしてんけどさ、
もう
だから初めてのオファーがもう9年ぐらい前みたいな
感じになってさ、もうかなん
てと思って、
もうやめてと思って、もう時間がね、
そうそう、
早い、
だから5年前のなんかやつも岡村さんが病気で復活して、
そうそうそう、
みたいな感じで、え、そんな5年経ってるんですかみたいな、
もう2、3年ぐらいの感じ
で、そうそうそう、
違うね、だからあのあれやで、技術の進歩が早いんじゃなくて、俺らの体感時間がどんどん短くなっていってるん
で、いやほんまやで、いやだからさ、
ほんまにもうプレステ4出んのって感じや、
いやほんまやな、なんなんやろな、
3まだ出尽くしてなくねって話やのに、もう4出すのって思ってるけど、もう7年ぐらい経ってるから、
うーわもう引くわ
ただ小学校1年生が入学して卒業して中学生になるまでの7年間は果てしなくなるんです、
長かった、いやほんま1日長かったもん、
うん、もう最近1週間が早い、あれ俺これこのテレビもこの間見たばっかり
や
な、
あるわ全然、1
週間経ってたりするわけやから、俺つい2、3日前に生放送したなと思ったらもう水曜日やったりするわけよ、
そうそうそうそうあれ
と思う、あれって思う、
あれって思うよ、今日も土曜日や
そうやろ、だからあのいつもいつもさ水曜日に生放送してね、
はいはいはい、
土曜日とか金曜日にこのラジオを撮るわけじゃないですか、
はいはいはい、
だから本当は中2日3日空いてますよ、
うん、
で俺もなんかもう小山で毎日やってる感じでするから、
いやほんまや
な、こんなに合わんでもってちょっと思ってる俺も
いるよいやでもほんまやで、あ、なんやろうな
やばいやろ、俺こんなにそんな毎日小山と話すことないぜって思いながらやってるとこもあるけど、多分これは 俺らのその体感時間が短くなっていて、要は心がね感動するこの回数が減っとるわけですよ、小学校の子なんて今日これがあってさ、これがあってさ、虫がいてさ、
いやほんまや、そういうのないんだ
よね、
日々面白い形でさ、スラーっと過ぎてってさ、たまにピッてなるわけじゃない、あ、今日あのマリオとルイージのあの猫ちゃんの衣装配信されてるから、でピッてなる
わけでさ、例えばゲームの発売かってね、あの発表されて、あの来年発売か、あ1年間、おお、OKOK みたいな気持ちになってまうし、3ヶ月後発売なんて、もうなんか待ってる気すらないわけよ、
いや、ほんまやで、
もう子供の頃の3ヶ月なんてさ、もう拷問やん、
せやな、
まだ
かな、まだか
な、ずっと3ヶ月言うわけやんか。 うん、なあ、いやーほんまって分かってながらもね、この時間のね、この進む速さを止められないっていうね、そのジレンマよね。
いやー厳しい
厳しい。
なんかちょっともっとまあね、うん、進歩もちょっと考えていかなあかんないということで、まあ、とりあえず一旦ここで、はい、コマーシャル。挟まりまして、メールを読もうのコーナーでございます、
はい、
まあね、あの皆さんがメールを読もうというふうなコーナーでなんでございますけど、
はい、皆さんとじゃないですね、皆さんのです、
皆さんのやつをね読ませてもらいますぜということで、はい、早速ですけど、じゃあメール来てますんで、
お、来てます、
はい、メール読みますよ、
はい、
ラジオネームカメさんからいただきました。
お、カメさん、
どうも、リセットリミットのお二人こんばんはです。
こんばんは、
先週のお便りを読もうのコーナーにて映画の話が出ていたので僕も便乗したいと思います。
はい、
僕がおすすめする泣ける映画はズバリ平成ガメラシリーズです。きっかけは僕がまだ小さい頃、父がレンタルしてきたのがこの作品との出会いでした。映画の中で腹に穴を開けられたり自らの腕を焼き切ったりするガメラの姿は当時幼稚園の僕からすればとてもグロテスクで何度も目を背けたことを覚えています。
なるほど、ね、
ある程度年を重ねてみると涙が止まらなくなるぐらい泣いてしまいました。1から3にかけてガメラの形態はかなり変化するのですが、その時点での涙腺が、緩みました。1の頃の可愛いガメラは地球を守るためにここまで成長してしまったのかと、でギャオスから子供を守るなど昭和ガメラを思わせる表現があり、思わず笑顔になるシーンがあります。2では、人間たちがガメラを攻撃してしまうのです。しかしガメラはその攻撃に耐えながら敵と戦います。その光景を見た自衛隊士団長が言ったセリフ、ガメラを護衛しろ、この援護しろか、このセリフでは僕は感動で鳥肌が全身に広がりました。3ではガメラが孤独に一人で敵と戦うことになるのですが、これは本編をぜひ見ていただきたい。平成ガメラシリーズは他の怪獣作品とは明らかに違う部分があり、見てて感動すること間違いなしです。見てない方はぜひ見てもらいたいですということでございます。
あ、そう
そうです、
カメさんのカメはそこから来てるんだね。
あ、ガメラの
あのね、平成ガメラシリーズは本当に、うん、あの昔のガメラはさ、すごいガメラっつって、
ガメラ
っつって、もうあのゴジラとは違うね、
完全
に人間の味方、なんというかあの子供一人のためにあの怪獣と戦ってくれる、
うん、
あの亀の怪獣ですけども、
はいはいはいはい、
平成ガメラシリーズはね、ようできとるんですよ話が。
あ、そう、
本当によくできてて、あとね、その当時の予算と撮り方で、うん、こんなにリアルな怪獣ものが撮れるのかっていうね、見本のような映画なので、ぜひ見ていただきたい。
カメラ全然見たことないわ。
見れるよ、あのテーマソングもいいわ、爆風スランプだとか、サンプラの中野さんが
走る
の人が歌ってます、神話という歌をね、私カラオケでたまに歌いますけれども。
あ、そうか、そう、神話っていう歌
いい話なのよね。ただそのな、そのあの世界 の、
うん、
あの大元の一応豆知識ですけど、
うん、
あの世界には亀はいません。
そうだね、亀いないって設定なんです。それは知ってる。
だから亀みたいな怪獣やなっていうセリフが出ないとそういうことね。だからガメラはガメラっていうことなんですけど、
うん、
3でね、その要はガメラが戦ってるのは、
うん、
国としての日本、要は生態系とか、
うん、
そういうものを守るために敵と戦ってるわけであって、
うん、
人間を守るために戦ってるわけじゃないと。
ほうほうほうほう。
世界のバランスとかを崩す怪獣がやってきたときに、それを倒すためにやってくる守護神みたいなのなんですよ。だからぶっちゃけちょっとビルが壊れようか関係ないね、ガメラに
して。まあそうやな。
で1の時にあのギャオス2かな戦った時にビルがまあ倒壊しますわ、
はいはいはい、
そこで親を失った女の子が主人公やの3、ガメラを恨んでるわけよ。
はいはいはい、
そんな時にイリスっていう、
あ、イリス知ってる、
ちっちゃい怪獣と出会ってね、
うん、
育てちゃって、
はいはい、
ガメラをやっつけてと、
うん、
やけどイリスが本当は悪い怪獣で、
うん、
でもちろんガメラ戦うわけですよ、うん、っていうね、もうどっちを見たらいいのっていうね、前大ちゃんがやってました。
前大ちゃんは今リエンの園に行って、
はい、
なんかね歌舞伎の世界で奥さんやってますけどね。
そうなんですよ、そんな話でね、
そう
ようできてました。あの渋谷にね、渋谷の あの東横のれん街に、
うん、ほう
の付近に落ちてきよるわけですよ、怪獣と戦って、まあ、でも その当時なんてさ、うん、俺らそこら辺しょっちゅう行ってたからさ、あの沿線でさ、うん、だから知ってるとこ壊れるとやっぱテンション上がるよね、
うん、いやいや、あそこ壊れた言うて言うてる
ん、いや、まあ、でもだって怪獣に壊されるってのはこれもう地域復興として最高のあり
やから、ね、まあ確かにさ、な
うちの商店街はゴジラに呼ばれました、
いやいやいや、わかるかい、
イエイっつって、
まあ確かにね、その当時シンボルとする、まあガメラじゃないけどさ、ゴジラはさ、その当時の
そうそうそう
マーク、あの、まあシンボル的なものに、
東京タワーも壊し、国会議事堂にモスターが毎度作り、ランドマークタワーに
行き、ね、横浜ね、
うん、だからそろそろそのね、スカイツリーで、
でもあれと同じぐらいに合わせてたって言ったよ、身長を、だから東京タワーと同じ高さとかにして、
だからちょっとずつやっぱでかなっていってますよ、うん、最終的にゴジラ倍ぐらいの身長になってるから、
だからもう次、まああれやで、スカイツリー相当
やろ、それはあかん、それはあかん、
それもう無理や
ろ、それはあかん、それはあかんわ、
まあでもガメラでね、その俺も実際ガメラ見てないわけじゃないですか、だからやっぱ見てない人にはワンからやっぱちゃんと見た方がいい、
そうね、
一番おすすめなのは、
まあ、3だけ見てもちゃんと1のリフレインもあるから分かるけど、うん、1の時のガメラはすっごい可愛いね、顔が、
あ、そう
けど3のガメラはちょっともうね、うん、なんか意思疎通が取れへん顔してるのね、
もうシャープっていうか、もうとんがった感じなん
で、そうだから、そこになんでなってしまったかっていうのを見るとより切ないし、
やっぱそれはやっぱちゃんと続きもんとして
ある、あるあるってこと、だって1で壊れた場所は2でも壊れたまんまで、要は復興してる途中の映像とかも映るわけですよ、
でまたそこに落ちてくるのバン、
まあ、あるあるもうやめてあげてるよ、そうそうそう、そういうちゃんとあの続いてる話なので、
は
あ、ね、ちょうど3の時はあれですよ、うん、時代的にこれも相当昔に感じるけど、うん、京都駅が綺麗になった時やね、
あ、はいはいはい、あのめっちゃでっかい階段ができて、
ね、そうそうそう、京都駅が綺麗になった時やから、うん、わざわざ京都に行ってその京都駅の中入ったからね、
バシャーって、うん、
ギリギリ身長ギリギリ入れるぐらいの
あそこ入れんのかな、
そうそうそう、
すごいな、
それぐらいでそこぶっ壊して出て行ってたけど、
おそう、うん、
だからちょうど京都駅が綺麗になりましたって頃の映画ですから、
まあ
結構昔、
まあ結構昔やん、
そんな感じですよ、
なんかないの、平的に最近のなんかその泣ける、まあ最近じゃなくても前だって平
ちょっと怪獣の話が出たので思いますけど、ゴジラのゴジラ、モスラ、キングギドラ、怪獣大戦争かな、あの新しい方があるんですけど、あれもそのガメラの監督さんが絡んでて、いや、ようできてるわ、
そうか、
すっげえようできた、こんな怖いゴジラ見たことない、歴代のゴジラの中で一番怖い、
あれは
もう何が怖いって目が真っ白やから、もう、もうまず瞳がない時点でもうダメダメだ、あ、これダメだ、
あれでしょ、モスラとキングギドラ
が手を組んでみたいな
やつやな、
そうそうそうそう、
あれあれやね、あの7月にうちらがやったあの「ザッツヒエラリオスルーム」の時のさ出てたさ、うん、ひなちゃんがね、
ね、
めっちゃ見てたな、ね、
テンション高すぎたな、
うん、めっちゃ喜んでた、
どうなんだっつって、うん、今んとこもペペして言ってたな、
そこばっか見るみたいな、
そうそう設定もようできててね、あ、であと、まあ、個人的にちょっとキュンとなるのは、あの死神博士をやってたあの役者さんいらっしゃるでしょ、 あの人が出てらっしゃったんですけど、うん、その後にもう亡くなりになったので小栗作に近いという形 で、 そうです
、あれはやっぱ泣ける、
泣けるな、ちょっとあの親子愛とかも入ってくるから、うん、お父さんが自衛官の偉い人やねんけど、うん、最終的にあのドリルがついたこんな小型艇みたいなんで、うん、ゴジラに特攻してくるってい
う、そんな何もできへんやん
と思うやんか、
うん、
お父さん勝つからね、
そうドリルで、
うん、
ドリルで
ドリル口からバーッと入っていって、うん、グリグリグリってやって肩口からバーッと出てきて何とか逃げて、うん、でこちらそれを追おうとして熱線を吐くんやけど、うん、熱線口からじゃなくてこっちから出てまって、出てまって、それで最終的にこちらワーッて倒れるみたいな、
あ、そう
そうよ、あの横浜銀杯のあのおじさんがやってましたけど、
マジか。
ウ
リュウさん、
ウドウさん、
ウドウさん、
ウドウさんやってましたけど、
そう、
めっちゃかっこよかったよ。こんな絶対無理やわと思って。
すごいな。
すごいよ。
はあ。
熱血あり、親子愛あり、
そっか、
大破壊ありですよ。
まあ、確かに怪獣もね、子供たちもやっぱ特撮で見るもんですよね。
そうそうそう、怪獣ものっつって、うん、敬遠するとなんかね大事な感動をね失う、見逃す可能性もありますから。うん、
まあ、確かになぁ、そうやなぁ、
雑誌を持ってくださいね、
まあ、確かに怪獣、まあ、特撮もの、ヒーローものもね、やっぱ泣ける話はもちろんあるん
だよね、うん、あるよ、やっぱね、だからやっぱ概要がさ、うん、その なんかヒーローものですとか、ね、怪獣ですって言われたらやっぱそういう気持ちになっちゃうじゃない、うん、いや俺の好みじゃないみたいな、うん、ドラマ性がとかってなるけど、いやいやいやいやいや、
あるあるあるっつってな、
一個その殻を超えたらものすごい面白いものがありますから、
あ確かにそうやな、
ここをやっぱね見ていかないともったいないね。
仮面ライダーブラック RX バトルホッパーがさ
死んじゃう
とこもね、
最後に喋りよんね、あいつ守りに来よんね、あいつ
な、
あんなんさ、あかんやん、
あかんよ、
あのブラックはね、特にそういうね、死別が多かったからね、なんだよ、ブラック一回死んでるから
まさ
や
な
謎のクジラに助けられる
ワンピースよ
ありましたけどすごいよ、学べることいっぱいあるよ、だからやっぱりその色物とか子供はね、うん、こう心を開いて見ますよね、正義かっこいいの見るから、うん、そこでやっぱ大事なこの教えをね、
まあせやな、
そうそうそう、こういうことが大事なんだよっていうご提案をやっぱり入れていくと、うん、覚えてるもんね、うん、今でも覚えてるやん、なんか昔見てた戦隊もでこんな話あったなとかさ、
だな、
そういうことやんか、
うん、
ここ最近見たあのものとかさ全部言えるかったら忘れていってるわけやんか、
せやな、
せやで、
あ
だからまあ今の子たちは多分例えばワンピースとか、うん、そういうのを見て仲間の大切さとか友情の大切さっていうのを学んでるんだと思いますけど、
まあやな、
うん、我々だったら例えばそれがセイントセイヤだったりするわけですよ、
ああそうか、
アシュラマンがここ
ここそうやな、ここ私任せろっつってな、
うん、ってみたいなことになってるわけが、
サムソンティーチャーってな、
そうそうそう、それはまあ時代によってね変わっていくんでしょうけど、
うん、まあそうやな、だからほんまもなんね、でもやっぱそういう気持ちをやっぱちょっとね、
そうよ、
うん、
なんであとそういう人をちっちゃい子とかに向けて何かを発信するときにはそういう使命があるんだということをね、
せやな、
怪獣にもヒーローにも役者だって何かを伝えるってことはね、その子の人生にとっての
そうよ、
そうですよ、しるべとなるようなこともちゃんとやらんといかんと、
うん、
しるべにならないようなことをするんであれば目の届かないところに
まあ確かにね、
そういうことですよ、もうね、いやガメラ素晴らしかったです、
あそう、うん、まあまあまあまあこういうような感じであのお便りを読もうのコーナーね、
はい、
皆さんが泣けるこの話泣けますよとか、
はい、
こういう映画ドラマ、
うん、
僕泣きたい時はこんなん見ますねんとか、
う
ん、
新しいのも古いのも、
うん、だからまあまあガメラも言うたら古い作品じゃないですか
ね,
ね、だからそういうふうなのもいろいろと言っていただければ、うん、僕らの知らないものもね、
そうですよ、
ぜひぜひ
勉強できますんでね、
うん、あ、そういうのあるんですかと、うん、楽しみになりますんで、
ぜひお待ちしております、
ぜひぜひ、メールの方お待ちしております、はい、まあもちろん普通のメールもよろしくお願いします、はい、というわけで一旦コマーシャル、はい、エンディングのコーナー
コマーシャルになれへんと
思う、いやもうほんま、もうやっぱねこのコーナーを終わることによって、
番組感が
そしてあの時間がね、
はい、
ちゃんとダラダラしないんでね、
できると
ちゃんと区切られてます、
まあそのブリッジのその小山さんのあれがいかがなもんかって話を俺はしてるんですけど
いやいやいやいや、ほんまに
昭和だから昭和やね、お前は
じゃあ平成っぽい、じゃあブリッジ教えてくれコマーシャルに聞いてくれ、
VTR 回転、
いやいやそれもほんま、ほんまもうそれもほんま昭和やんけ、
回転せえへんからね。
まあな。いやいや。
フィルムの話するから。
まあというわけでね。まあ一応もうエンディングのコーナーでございますよ。
はい、はいはい、いいよ。
ま
あ。あ、そういえば小山さん、勝利おめでとうございました。
ありがとうございました。
中野テレビ。
はい。
東京中野テレビ。
東京中野テレビ。
演劇かけるボクシング殺すよ。
はいはい。
リストリング2回目の登場。
はい、そうですよ。
無事。2連勝目を。
はいはいはい。
小山さん、パイプカットを逃れるというね。
いや、危なかった、
危なかったですね。
ほんまに。なんとかね、勝ちましたよ、2回目も、まあほんまにね、ノープラン、
ノープランニングですね、まあだからこそ私もセコンドとしている意味がありましたけど、
いやそうやな、ほんまだからやっぱ、
まだ見れるんでしょ、
見れるんちゃうかな、なんか
タイムシフトなり
アーカイブなり残ってるはずなので
ね、調べてみてください、
うん、
はい、中野テレビなんで、
そうね、今回は
テレビがあるんで、ね、
本当にやっぱでも2戦目やな、
暑かったな今回もな、
あすごかったな、
燃えたな、
うん、何やろあの感じ、
あんな感じ出したいな、
いやほんま2戦目やっぱ言うても僕ら全体試合みたいなもんじゃないですか、
うん、あの頃はきっと1日が長く感じてると思うわ、
うんほんまやなゆるゆると
酔いはもうあんなこと
せやな、すごいシャキッとしてた、
まあ、あかんわ俺らは置きに行ってるわ全てを、 大きい手示していますよ、飽きませんよ、
前やで、
もっと攻めないと。
なんかすごいやっぱキラキラしちゃった、やっぱキラキラ感があったもん。
そうだね、もうなんか爆破やられ食らった時ぐらいのキラキラ感
があ
った。このまま放っといたら爆発が起きちゃうぞっていう危険な匂いすらね、ま、甘い頃に火薬の匂いがしてましたよ。
いやほんまキラキラ、
セクシーアドベンチャーです。
もうほんまオラなんてもうあれですよ、もう水やられみたいな。
そうですよ、
もうスタミナ回復せんやん、
ね、全然走れない
だるーっとしようから。
ダメダメ
ダメダメ、ほんと。まあでもね、
輝いていこう。
まあなんとかね、その中東京中野テレビさんの演技かけるボクシング殺すやろ、ええ、2週勝ち抜いて勝手にね、もう番組内で言ってましたよ。
そうそう、10週勝ち抜いたらハワイ旅行
や、ね、ハワイ旅行って、いやないですよってね。
関係ない関係ない、
お時さんも言ってはりましたし、
なかったら今から儲けろって話ですから。
いやまあほんま10週勝ち抜くっていうか、まあ、10回連続勝ち抜くって言っても1年近くかかるわけです
よ。そうですよね、
月1ですかね、あの番組、
赤ちゃん生まれちゃいますからね。
そうですよ、
10ヶ月も。
そして月1という番組でもう2回目ってことは2ヶ月と1ヶ月経ってるわけですから、平がやってから。
そうですね、
早い
早い
改めて早い。
そんな感じもなか
った。うん、あれなんか2週間ぐらいかな。
そう、買ったら、あのカレーうどんを食べるっていうね。
そうそうそうそう、毎月ね、
ね、あのことにしたんですけど。
そうそうそう、
この間カレーうどん食べたばっかり
の気
にしてたんですけど、もう一月経ったんですね。
そうそうそう、
怖いですね。
カレーうどんね、食べる前にリッキーのバイト先行って、山の内はおるかって今日毎回見るっつって、
おらんのかっつって、
毎週水曜日やから毎回多分リッキーおらんっつって
提供なんでしょうけどね。
そうそうそうまあだからね、来週も、来週じゃあ来月も11月の13日かな、一瞬だから、水曜日、もう出るって言ってきましたん、ね、で、プロデューサーに出せよと。
わかりました。
僕らは2週勝ち抜きチャンピオン中なんで出せよと。
もう稽古中ですけどね。
僕はあの本番前日ですからね、鈴木プロジェクト。
ほんまや
な。本番前日さんって。
でも出ちゃう。あ、じゃあ
出れんのかな。
告知
そう
ですよ。
あ、そうそうそうそう。ですね、11月の14日から17日まで、はい、阿佐ヶ谷シアター社員というところで、うん、鈴木プロジェクト戦。
大丈夫か。
鈴木プロジェクトさんのね、ロストフレンドという、はい、お芝居に出ます。
今回は世界なんですね。
はい、シアター社員でやります、はい。今回もですね、脚本がノンスタイルの石田明さん、はい、そして作演出か、演出が、鈴木司さんですね、はい。で、今回はまあ、なんかもうチラシの方も上がってきまして、
お
でチケット予約ももう14日から開始なので、
もう明日ね、明日、明後日ぐらい。
明日から、はい、チケット受付開始しますんで、
はい、
見に行きたいという方いらっしゃいましたらね、はい、ぜひとも、リセットリミットのメールでもいいし、うん、ツイッターで小山に絡んでいただけても構いませんし、
はい、
Facebook でなんかメッセージ飛ばしてもらってもいいので、
はい、
ぜひぜひね、面白い作品になってますんで、
ね、なんかタイトルからちょっと今までとはテイストが違う感じなのかな。そうそう、
で、フライヤーのデザインからしてもね、なんかちょっとかっこいい感じになってて、ロストフレンド、
なるほど、
友達を失うのかどうか分かりませんけど、
ロストフレンドって言ってますからね。
まあそうやな、
失うんでしょ、
失うかな、
うん、
まあどういう風な感じなのか分かりませんよ、ええ、今回、まあ、前回ね、あの鈴木プロジェクトさんの舞台で小山毎回泥棒強盗と来てますから、
目出し棒をね、かぶったりとかね、なんかそう顔隠して登場してね、
せやな
っていう感じやから、はい、次はまあ何色の目出し帽をかぶらせてもらえるのかな。
そうやな、あとタンクトップ、何色のタンクトップを着させてもらえる
のか、ね、何色の胸
毛を買えるの。いやもう何色はないやろ。そこは
金髪の
ちょっと外人で
腕毛もつっと切ります。そう、
眉毛だけ黒にして
剣です、剣マスパーです。
全米チャンピオン舐めるな、
アメリカに帰化したけど眉毛だけは染めないのは、ね、日本人としての誇りが残って、ケンマスターズ。
まあ、ぜひぜひ、出てる方も豪華な人がね、ウエイト33の増田さんとかも出てはりますんで、はい、ぜひぜひそれはお楽しみということでございますよ、はい。で、12月は12月で、
はい、
我々リセットリミットの舞台もあります、
はい、
キャストがようやくね、
はい、
全員決まりまして、
お
まあ、まだ発表しませんけど、
はい、
今発表してるのはあの伊藤香織だけ
と、はい、あと我々
我々、そうですね、
我々も発表されてないということは出れるかどうかはまだ分からない。
そうだね、まあ、今のところ伊藤香織が出るということ。下手したら伊藤香織の一人芝居の
絶対おかしいよな、確定情報が。
ほんま香織の一人芝居ありますよ、ほんま。まあそういうような感じで、リセットリミットの旗揚げ公演は12月の
6日から8日
まで、
8日は終わってますんですよ、
最終日
です
ね、8日までございます、
はい、三宮橋トランスミッション、
はい、
ですね、
うん、
はい、あとは見て
せやな、詳細は
伊藤香織、あと見て、
はい、 そうですね、12月の
1日これ顔も聞いてて不安だね
12月の6日から8日まで三宮橋トランスミッション出演伊藤香織その他見てということで
ございますけど、はいはい、まあ近々ねその舞台の、詳細とかも発表できると思いますので、
はい
はい、お待ちください、
はいはい、でですね、今月の13日10月13日、うん、水曜日ニコニコ生放送にその伊藤香織がゲストで来ます、
うん、お
カオ、ね、なるほど、だからそこでカオの、
そうですね、カオの不安も少し晴れる
か、晴れるのかどうか、まあいろいろとそこでその12月公演のことをいろいろと発表していきたいなと思いますので、
は
い、
わかりました、
よろしくお願いしますよ。そしてですね、ニコニコ生放送リセットリミットお世話になります、
はい、
13日が伊藤香織、うん、そして、16日が伊藤香織そして23日もゲストが決まりました、はい、原賞で
そうです、
ウェブラジオやっております、小紫家の人々、
そうです、お礼ちゃん、
お礼ちゃん、
はい、
マイさん、
マイさん、まあその他いろいろスタッフさんいらっしゃいますけど、
いやほんまね、前回ほんまやった時もまあもうむちゃくちゃ食べられたからね。
どういうことですか、
まあ、ビール片手にやってたでしょ、マイマイが。
ああ生放送、
ね、いやだからほんま今回もまたほんまやった
の、まあ、お客さんも画面に映したあなたも大概だと思いますけど、ね、
あったなそういうこと
そんなことあったな。
いやだから本当、そのね、23日は小村関の人と、木本お礼ちゃん、そして田中舞さんの
人、はい、
ほんまはもう、キャーン言わし
ちゃったから
今度こそ、
今度こそ勝つ、
今度こそ勝つぞ、なんかほんまはジェンガとかした
わエロ
ジェンガあの、お題書いてるやつやろ、そう
です。俺、エロダイス持ってるから、プラスの
エロチンチロリンチョ
ウ耳ゆっくり舐めるみたいな
あっかんわ、嫌やわ、
お題出るや
なんで俺ちゃんの耳舐めんの、
ケツじっくり見るみたいな
ケツじっくり見るは思うこれ
そうだ、やっとやりますし、
まあぜひぜひね、ニコニコ生放送もラジオだけではなく、はい、よろしくお願いしますよ、
はい、ということでございますね。
まあというわけで、
はい、
他に何か告知することございますか。
大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい、
というわけでね、今週も、後ろでね、BGM のように、
ガルルが襲う、
ガルルが倒すあのね、ハンターさんたちいらっしゃいますよね、
はい、
ぜひぜひこちらの方も池袋ジーラボの方も、
はい、
よろしくお願いいたしますよ、
はい、ということ
でございます、はい、というわけで今週も、お送りしたのはリセットリミット小山と、
タンガから言いに行くのタラでした。
チェッケ
ッパー。